このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
サニバタイラです。
よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回
ダッハー
始まっていきますが、
はい、お願いします。お願いします。
これ窓開いてるけどいいんですかね。
大丈夫です。大きな声で話していきましょう。
おさにちわ扱いの外に。
大丈夫。全部聞こえて大丈夫です。
大丈夫です、
ね。悪いことは喋ってないんで。今日は時間もない、金ビルですからね。時間もちょっと少ないし、
はい、
まあ内容的にもボリューミーな内容になりそうなので、
はい、
ちょっとまあ、反比例してますけど、もう早速内容に入っていこうかなと。
あ、雑談なしと。
そうですね。だってもう、多分、あと1時間ぐらいでもうオープンなんだから。
はい。
四川丼ちょっとゆっくり行きすぎましたね。
確かに。
それでは、テーマをじゃあ斉藤さんから私に振っていただいてよろしいですか？
はい。本日のテーマは何ですか、平さん？
本日のテーマはこちらです。抽選！国内最大規模のアナログゲームイベント、ゲームマーケット2024春スプリング！どんどんどんどんどんどんどん。
カタログ読み。
ということで、カタログ読みの回の、まあ、とりあえず1回目というか、もしかしたら、また、2回、3回やるかもしれませんけども、
はい。
じゃあ、まずゲームマーケット2024春スプリング、どんなイベントか。それは、国内最大規模のアナログゲームのイベントです。
これなんか、いつも平さん、春スプリングって言って、それが書いてあるって言うけど、
書いてますよ、ほら。いや、春スプリング。
それは、春、と書いてスプリング。
まあまあまあ、時間がもったいないから。じゃあまず今回のイベント、まあ言わずと知れたと言ったらあれですけど、アークライトさんの主催でね、それこそこの間大阪のイベントに行って、もうついこの間ですけどね、
はい、
行ったばっかりだけど、まあ、とはいえやはり日本最大級のイベントなんだと、ボードゲームの。
なんかしかも間に名古屋のイベントとかも挟まってたんですよね。
楽市ですかね。うん。いや、そう、だからもう本当イベント増えましたけど、まあ、やっても、キングオブキングスですよ。はい。うん、ということで、
王の中の王
、はい。東京ビッグサイトで、今年は2024年4月27日土曜、28日日曜日両日で開催。これちょっと注意ですよ、前回確か西ホールだったんだけど、今回東ですね。
はい、もうそんなの全然覚えてないですね。
よく間違える人がいるんですよ。全然、道挟んでますよね、あれ確か。覚えてない。道挟んだ反対側でしょ、あれ。
いや、何にもわかんないですね。いや、だけど、東だったこともあったんだよ
ね。あります。だからあったけど、前回が西だったんで、ちょっとまあ、ぼーっとしてる人は、違う会場に行かないように気をつけてねということで、はい。
いつもなんかでっかいコロコロをなんか運んでる人についてくみたいな感じで。
まあそうですね。
アリのような思考で会場に行くんで。
結構ね、あれなんですよ。僕、早めに出店、なんですか、準備に入ることが多いので、で、行くと、ほとんど人がいないんですよね。で、そうなると、己の、再確でこう、
なるほど、
探さないといけない。となると、まあそんなことはしてられないという感じで。
じゃあ、あまり多くの人が心配することとは、ではない。
まあでも確かに人がこう行列とか作り始めたら、まあ迷いようがないのかなとは思いますけどね。はい。はい、ということで、まあ春、でもこの間、秋があった気がしますけどね。なんか、
そうですね。
ついこの間のような気がするけど。
うん、この間のゲーム、まあ、秋って書いて冬でしたもんね。
そうですね。まあ、それもあってかもしれない。で、間に他のイベントもあったし、
はい、
なんか割とすぐ来たなという。はい。で、今回、会場の形がまた、だから、前回とは違う、最近結構、ほら、門構えみたいな、
ああ、確かに確かに。
やつでしたけど、今回は、例の、1、2、3ホール、ぶち抜き、長い長方形。
直線型ですね。
そうですね。遠くが見えなくて、歩く気がなくなるっていう、なんか、ネガティブな意見を聞いたことがありますけど、広いんですよね、これだから、ぶち抜きなんで、まあ、遠いですよと。端から端が。はい。
なるほど。
はい、そのようになっております。ちょっとじゃあ、まず今回のイベント、いくつかどうなのかな、イベント全体として、 注目どころみたいなのがあったかなというので、ちょっとカタログパラパラめくりながらやっていくんですけども、うん、確か最初の方に、全然出てこないな。ゲームマーケットチャレンジは今回もあるのかな？
ポストカードが。
ポストカード。
これでも、この間もポスト同じだった気がするんですけど。
でも今回のお題って書いてますよ。やってないですか、斉藤さんこれ。
やってないっす。
やった方がいいのに。
いや、どうなんかな。
まあわかりました。とりあえずまあ、お馴染みになったゲームマーケットチャレンジ。
はい。
そしてスペシャルステージ。今回はね、あの人が来ますね。フリードマンが。フリードマン、初来日ですかね。
ああ、そうなんですかね。
なんかなんとなく日本好きなイメージあるんですけどね。去年、一昨年やったかな、エッセン行った時に、なんか僕のヒーローアカデミアってジャンプで連載してる漫画の T シャツを着てるみたいな時があって、
あ、フリーゼが、
そう、主人公が緑の光を放つんですよ。
へ
まあまあまあ、もしかしたら日本好きなんじゃないかなと思ってましたけど、多分初来日なんじゃないのかな。
タレさんはエッセンで会って話をしたりしてるんですよね。
そうです、そうです。いや、なので、まあ、挨拶できたらいいなと思ってますけど、まあ、ステージイベント、土曜日の方ですね。土曜日、13時45分から14時45分ということで、1時間も、緑の話をするということですよ。
これは、その話のお相手とかは、
わかんない。
書いてないですかね。
全部、春99さんじゃないですかね。違うのかな。なんか何かに出てるって言ってたような気がするけど。はい。
なんかありましたね。
う
ん、
そうですね。あとは、デュトレー、ヴィンセント・デュトレーですよ、アートワークの。ああ、最近で言うと、エルドラドとかですかね、ヒートとかもそうなのかな。あ、ヒートもそうなんだ。いや、もう、名だたるですよ、名だたるの人です。はい。アートワークのね。どうしました？大丈夫？
いや、どんなゲームがあったんだろうなと思って。
だから、エルドラドとか、ヒートとか。まあ、いいんですけど。まあ、そういうことです。結構、著名な方々がね、あ、これ、ベップサイさんとかもなんか出るんですね、これ。これ、炭酸のあさとさんかな、多分そうだよな。はい、ハラセレブさんですかね。
あ、ここにハルさんの名前がありますね。あ、ここに、
なんでハルさんだけアイコンないんだ、これ。ここ、シュンっていうのがないですね。まあいいや、とりあえずスペシャルステージ、今回もありますよ、ということで。はぁ、まあ盛り上がるんじゃないですか。まあなんか毎回ね、これを楽しみにしてる方も。
うん、自分逆にいつも出展してるんで見たことないですよね、そのスペシャルステージを。
いや、それはそう。それはそうだけど、まあやっぱほら、これ聞いてる方はほら、なんかやっぱ会場でみたいな楽しみにしてる方もいっぱいいますから。
確か
に。あ、これは来ましたよ、これ。エッセンっぽいやつ。ビッグゲームパーク。あのゲームが、このゲームが巨大化してやってくる。これやりたい、これ。ジャッジドミノですよね、これ。1.3 の。おぉ、これは
お
ペンギン弾くやつ、なんだっけ、アイスクールだ。アイスクールの巨大版。
あ、それいいっすね。
やりたい。あ、いいですね。それを、まあ、各メーカーが出してるみたいなのは見たことあるけど、それを、こう、一箇所に寄せて、ビッグゲームパークとしてやるっていうのは面白いですね。
なるほど。
いいじゃないですか。第一ホールの入り口、あ、入場口付近でやってるということで。これは面白いよ。ちょっとやりに行きましょう、これ。
あ、じゃあ、1.3 が、なんかたくさんでかいのを作ってたのは、これ用。
いや、これ用ってわけではない。前からやってましたからね、1.3。これ用ってことはないと思うけど、あ、でもやっぱほら、バイキングシーソーとかも、ありますね。バイキングシーソーやったっけ、タイトル。うん、まあ、そんな感じ。これ面白い試みですね。
うん、
あ、もうでも、デュエルボーイももうお馴染みになったな。毎回やってるよ。はい。そして、私が注目するのは、このコーナー！ダダダン！フードコーナー！はい、フードコーナーですよ。これ久しぶりでしょ？
そうっすね。
去年まだなかったですよね。
あったっけ？コロナ前になんかありましたね。
一回すごい、臭いじゃない？なんていうの？こう、香りが。
うん、なんかラーメンが。ラーメンコーナーとか。
会場中に漂う、豚骨の香りみたいなので。
ありましたね。
ねえ、物議を醸しましたけど、あのフードコーナーが帰ってくる。
なるほど。
はい。注目はこちらです。タデステン。イートジョイの角煮まんじゅう。はい。これは長崎の名産でございます。角煮まんじゅう。 どうなんでしょうね、なんか、なんだっけ、長崎で大変有名なお店、どこでしたっけ、あれ、
岩崎本舗、
ね、ああ、岩崎本舗のではないかもしれないけど、うん、まあ、なんせ美味しいですから、角煮まんじゅうは、
はい、
どうですか、斉藤さんの注目のフードなどは。
いや、ちょっとまだちゃんと見れてないんですけど、
タコライスですね、
あ、
なるほど。
タコライス、角煮まんじゅう、あと、富士宮焼きそばっていうのがあるんですね。
富士急？なんか富士急ハイランドってないですか？あれ富士急っていうの？いや、知らないけど。
あ、有名なのはあれか、横なんとか焼きそば。
あ、でも横ちゃんって書いてます。
あ、うん、なんか今、それでちょっと今、脳が混ざったんですけど。
まあ、四川丼なんか食ったばっかりで、ちょっと脳がぼやーっとしてるのかもしれない。
はい、
あのケバブあるじゃないですか、
はい、
僕の中でなんかケバブを見るとドイツを思い出すっていう、なんかこうドイツでずっとケバブ食べてたんですよね。
え、でもなんかそれ店ケバブだけど、うん、メニュー全部ドン、
あ、
ドンじゃないです
か。何これ、確かにケバブっぽくないなと思ったら全部カツ丼だ。これそんなことある？
これなんかどっか間違えたのかな、
写真間違ってんじゃないのこれ。でも他のを見てもケバブって書いてるの一個もない。まあいいや。
まあなんか出るってことですね。
はい。まあフードコーナーちょっと久しぶりに、この間のボードゲームビジネスエキスポ、BGBE でも、フードカーみたいなのがね、出て、すごく良かったなと、僕もすごい、連日買って食べてたんですけど、
うん、
やっぱなんかイベントの楽しさみたいなのがあるんですよね。
うん、
まあ、なのでちょっとこれはすごく個人的に期待してます。そうそう、なんか食べよう、これで。
あ、前の現場の時どんなんでしたかね。なんかすごい混んでて、
うん、
なかなか買えないとか、
うん、まあそんな感じではありましたけど、
空いてるところに入ろうとかなんか、
うん、
いろいろなんか、
そうですね、めちゃくちゃ混んでたのは覚えてる。
うん、でもなんかちょっと時間帯がずれたら、
うん、
なんかすっとこう並ばずに買えたとか、いろいろあった気が、うん、
まあ人は大体12時にお腹が減りますからね。
へい、
うん、はい。ということで、フードコーナー期待しております。で、これもね、ちょっとどうだったかな？初めてな気がするんですけど、続いての注目コーナーはこちら、テテステン。フリープレイスペース。こんなんなかったことないです、今まで。
確かに。
こちらは28日の日曜日限定ということで、日曜日って結構ほら、ゆっくりするみたいな話ありますけど、
はい、
それを逆手に取った。会場内でめっちゃ遊べるぜということで、受付なし無料で使えます。
ああ、なるほど。じゃあ買ったやつをそのまま普通に開けて広げられるスペースってことみたいですね。
いや、もうだってね、全人類はそれを求めてるわけじゃないですか。その、うん、私有がないところだってあるし、さすがに私有のところでね、広げてすぐ遊ぼうなんていうのはやっぱできないわけだから、
うん、
これちょっと日曜日に来るモチベーションというか、
そうですね、
よりゆっくり買って遊ぼうみたいなのもいいかもしれないですね。
で、遊んで、あ、やべ、これ欲しくなったってなったら買いに行けるかもしれない。
確かに確かに、会場内だからね。
うん、
いいかもしれない。いや、結構だから今回そういうコーナーもあって、あとチャック横丁ももうおなじみになってきましたね。まあ今回のゲームマーケットの、注目 ブースというかコーナーかな。
まあでもおなじみといってもまだ2回目ですよね、多分これ。
あ、そうだっけ。
ゲームマー
ケット3回ぐらいやってません？
あ、いや、
まだ2回かな。
多分2回目じゃないですか。
わかりました。まあ斎藤さんがどうしてもそう言うなら、まあ、
いや、
そ
ういうこと。確か前回の秋が初横丁だったり、
はい、そうだったっけ、久保田翔官も、
そう、
引く手あまたの久保田翔官、はい。まあ、そんな感じでございます。なので、とりあえずゲームマーケット全体に関して言えば、まあ、いつもの盛り上がりどころもあるし、ちょっと今回初とか、久しぶりみたいな盛り上がりどころもあって、まあ、すごく楽しみなんじゃないかなという感じですかね。
はい。
はい。ということで、じゃあ、こっからはですね、カタログ読みの醍醐味、お互いの注目しているゲームをビシバシご紹介する。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、ちょっと斉藤さんのやつからいきます。
あ、自分からですか。
斉藤さんのやつは、これ、探してないですね。付箋貼ってない。
付箋貼ってないですね。
はい。じゃあ、タイトル言ってくれたら僕一生懸命探しますんで。
じゃあ、 まあ、はい、といってもそんなにマニアックなこの掘り出し物みたいなのを探そうみたいな気持ちでまだちょっと読めてないんですけど、だから有名作になっちゃうかもしれないんですけど、
はい、まずは
じゃあまずは、
はい、
矢沢さんのハリコッツ、
はい、出た、ダンダンダン、ハリコッツ、ハリコッツで探しても多分出ないホイゲームズさんですね、
はい、
はい、ブース名は探しておくんでどうぞ話してください。
矢沢さんは有名なやつでというと何でしたっけ、
プロジェクトユニバースとか、老子系服、
老子系
服、豆とともに
ある、はいはい
はい、
の矢沢さんで、
はい、
今回はすごい軽いライトな大富豪系のゲーム、
はい、
でこれ自分一回テストプレイに参加させてもらったんですよ、
うん、僕も実はやりました。
ああ、それで面白かったんで、
はい、
これは買おうかなと。
はい、
でまあ、
うん、どんなゲームだったか覚えてます？
ざっくり説明すると、
うんうん、
まあ、いわゆる大富豪みたいに大きい数字をどんどん出していくんですけど、
はい、
出せなかった時にはパスしたら自分の山札を引かないといけないんですよね。
はいはいはいはい、一人一人なんかちょっとだけ持ってるんですよね、山札。
はい、山札が4枚だけあって、
4枚か、はいはいはい、
パスするためにそれを引いて、まあ、手札が補充されるんですけど、
うんうん、
それがもう引けなくなったら脱落と。
はいはいはいはい、
脱落ありの大富豪、
うんうんうん、
ってことですね。
はい、
はい、で
ん歯切れが悪い
歯切れ悪いですね。で同じ数字のやつは足し算できるっていう、う
んうん、足し算、
はい、
ああはいはいはい、
3を2枚持ってたら、
うんうん、
それ3足す3で6として出せる、
はいはいはいはい、
そういう出し方もできて、まあ、どんどん数がでっかくなると。
うんうんうん、そうでした、
はい、で自分がやった時点でももうかなり面白かったんで、
うんうん、
さらに調整して、まあ、素晴らしくなってるんじゃないかと、
はい、
と思います、
と思います。はい、ちなみに僕も予約しました。
なるほど、
はい、ということでハリコッツ、ブースが、あ、ブースがじゃない、カタログページ127ページ、
はい、
K-07 ホイゲームズさんでハリコッツということでよろしいですかね。
はい、
はい、多分ですけど長谷川鳥さんの10年図録とかマメイのピンズ、ピンズもピンズってあるっけ、多分あれですよね、ピンバッジみたいなやつですね。
はい、
はい、もう売ってますということで、マメイかわいいですからね、はい、ということでホイゲームズさんのハリコッツでした。はい、じゃあ私の、今回、楽しみにしてるのは、あ、じゃあもうね予約したやつからいこうかな、
はい、
カタログページ、カタログページ106ページ、
はい、
F-14 サザンクロスゲームズさん、ほわほわほわということで、ご予約というか、まあ、予約したゲーム、
前からそういうノリでしたっけ、このカタログ読み会
って。え、そうでしょ、なんでなんで、カタログページって言ってましたよ。忘れてらっしゃるのかな。はい、予約したゲームはこちらです。タイトル何やったかな、エイジオブネイバー。
うーん、
ネイバーっていうのは近隣、隣人とかなんか、
うん、
はい、まあそういうことなんですけど、これはちょっと僕キレッキレなんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですけど、
はい、
だからカードがね6枚ぐらいしかもらいませんよと。で、カードに、1枚のカードに、右列と左列があるんですよ。で、なんか、リソースとか何かが書いてんのかな？で、それを、いやっつって、右の人と左の人に渡すんですって。みんなが一斉にみたいな。いや、一斉にかどうかわかんないけど。で、結局どうなるかっていうと、ゲームが終わった時点でっていう話だと思うんですけど、隣の人との間に、こうなんかカードが並ぶんですよ。縦列で。で、そこにこう、縦一列に置かれたカードの、自分側のやつは自分がもらう。相手側のやつは相手がもらう。カードを、だからその、縦に分けてリソースが書いてあることで、自分がもらうものと相手がもらうものをもう一斉にフンって選んじゃうみたいな、めっちゃスマート悩ましそうなシステム。で、なおかつ、カードの下に、多分ですけど、もう すいません、すごい推測が多いんですけど、これがあると得点とかそういう得点条件が書いてるみたいなんですよね。
うん、
だから、そのどれを 残してどれをリソースとして置いていくのかみたいなことだと思うんですけど、それをなんかたった6枚ぐらいでやる。4枚はだから右隣と左隣に2枚ずつ置いて、で残った2枚が多分得点条件になるっていう感じだったと思うんですけど、まあなんか見た感じ結構斬新さもあるし、すごく、キレがありそうな面白そうなゲームだなと思いました。
うん、確かに
ね。いやもうだって熟練のと言ったらあれですけど、もう名だたるいろんないいゲーム出されてるじゃないですか。まあその信頼感もあるし、
はい、
はい、ちなみにカタログの方には三国志タイフーンが新作ですと書いてて、ちょっとこっちはごめんなさい、まだ調べてないんですけど、7枚のカードをドラフトして3回バトルするだけだよと、こっちも面白そうです。
うん、
2から6人。
それこの間の大阪で買って森くんに渡してあるので。
大阪で？あ、これを？
あ、そうそうそう、大阪でそれ売ってて。
あ、もう売ってたんですか？タイフーン。あ、そうなんだ。
うん、で、森くんがなんか買ってきてほしいなみたいにつぶやいてたんで。
あれか、なんか箱裏でなんか結構微妙な武将をなんかの将来を気遣ったみたいな話書いてませんでした？違う。
いや、ちょっと全然内容は
見てない。知らないですか？なんか曹操とか劉備じゃなくて、誰やったかな、なんか長領とかなんか微妙な武将が箱裏にその名前で出てくるらしいんですよ。なんかそれを見た気がします。はい、ということで、今回予約したやつ、これ、土曜日の方、両日かな？はい、ブースは両日で出されているみたいです。サザンクロスゲームズさんのエイジオブネイバーでした。はい、じゃあ続いては斉藤のターン、はい、どうぞ。
じゃあ自分は、
はい、
自分もこれ予約してある源平意義ってやつを。
はい、ブース名とかわかる？
俺さっき付箋貼ってって言ったやん。
はい、探した、ありました。はい、はい、カタログページ94ページ C-05 ガーデンゲームズさんです。
はい、
はい、ちゃんと覚えとかないとブース名も。はいはい、どうぞお願いします。
はい、あ、ちょっと見させてもらって。
はい、どうぞどうぞ。
なんか囲碁プラス将棋って書いてあるんですよね。あ、陣取りプラス将棋か。
ああ、なんか斉藤さんそういうの好きですよ。
そうそうそうそう。はい、で、注目してたんですけど、あんまり細かいとこ読んでないんですけど、まあそれいつものパターンなんですけど、
はい、
なんか将棋の動きで駒を動かして、で囲碁みたいに囲んだら得点かみたいな、うん、確かそんな感じだった。
はあ、
思いますね。
うん。
はい。で、自分このガーデンゲームズさんの密かに好きで。
あ、そうなんですね。へえ。
はい。前、なんか水路のやつとか、
水路
なんか結構陣取り系をよく作られてたんですよ。
ああ、それ前、じゃあ、その、持ってるということ？
はい。だけど、なんか最近陣取りあんまり作ってないなと思って、ってたところになんか出てきたんで、
うんうん、
はい、買ってみようと思いましたね。
なるほどなるほどなるほど。
はい、囲碁プラス将棋。
はい、
はい、以上です。
割と浅い情報だった。まあ楽しみにしてると。
はい、
はい、じゃあまた買ってね、遊んでからが本番ですからね。
はい、
はい、じゃあもう一度なんかブース名というか、
C-05 ガーデンゲームズさんの源平囲碁、意義だ、意義、
意義、
はい、
はいはいはい、意義っていうのはどういう字なんですか？
囲碁の意に将棋の義です、
ね、あ、そういうことか、
はい、
それで意義なんだ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
へえ、これはでもなんか気にはなりますね、源平意義、
うん、
那須の与一の絵が描いてる。はい、ということで、続いては平さんのターン。実は予約してやるやつは割と斉藤さんと被ってるんだよ。あ、これね、僕が予約したやつ、これ。
かぶってるってことは、源平儀も予約したんですか？
あ、いや、すいません。源平儀はまだ予約してない。まぁちょっとね、本番までまだ時間もありますから。
はい。
はい。じゃあ、続いては、これも予約したやつ。どこ行ったかな？ A, B, C, D, E, F, G, H, I。あったあった。カタログページ。あ、まだまだなかった。カタログページ。159ページ。KBD、 あ、ブース番号が O-63 KBD のゲーム名がね、ファントム・オブ・ザ・オペラ ということで。
オペラ座の怪人。
そうですね。はい。これはね、韓国なんですよ。K ってのが多分韓国ボードゲーム。韓国ボードゲーム。
韓国ボード。
おー、まあいいや、KBD です。略して。はい。の、ファントム・オブ・ザ・オペラ、こちら予約しました。っていうか、これね、韓国の結構今注目のゲームデザイナーらしいんですけど、ゴンイルさんっていう方がいるんですよ。
はい、
知ってる？
いや、わかんない。
いや、いるんです。もうなんか新進気鋭。もうその若い頃の、もうまだギラギラしていた斉藤さんみたいな、もう獣のような目をしたゲームデザイナー。あの靴売ってた頃の。
いや、ニワラマとかを作ってた。
まあちょっと、褒め言葉ですからね。
はい、
はいはい。あの、獣のような目をした、ハングリー精神が、なんか、僕も聞いた話なんですけど、
はい、
もうすごい、その、ゲームを作らなかったら、こいつはどうなってたんだ、みたいな、方がいるらしいんですよ、はい。で、その方が作ったゲームがおもろいと、この間聞いて。
その、あの、ゲームを作らなかったらどうなってたんだっていうのは、大抵なんか、
はいはい。
あの、悪い方になるような気がする。
いや、でも、その本当の才能っていうのはそうじゃないですか。ゴッホとかだって、もうあんなもん、ね、絵描いてなかったらもうダメでしょ。いろいろと。
ああ、まあ、うん、そっか、野球をやってなかった長嶋茂雄みたいな。
そうそうそう。多分、普通の会社員やってたら、多分ボンクラですよ。
なるほど。
いや、だから僕はもう本当それを尊敬の念を込めてこの言葉を選んでるんですけど、
なるほど。
それしかできない人っていうのが僕はもう一番すごいとやっぱ思ってるので、それを聞いたときにあ、めちゃくちゃ気になると思って。で、実は、このファントム・オブ・ザ・オペラだけじゃなくて、他2作品あったんですけど、もう全部予約しました。
へー。
ヒパーチェスっていうやつと、タタランミ
っていう。違うってことだけはわかる。
あの、予約サイトに行けばわかります。ヒパーチェスっていうのと、プトラミはい、この3タイトル。
とにかく、平さんが間違って覚えてるってことだけは理解しました。
多分ね、これ合同のブースだと思うんですけど、まあ、このゴンイルさんのゲームをとりあえず3つ予約しました、僕は。
ちなみに、その内容はどんな内容のゲームなんです
か？よくわからない。取り手みたいです、割と。取り手とかカードゲームメインだった気がするんですけど、今回の新作は、あれ知りません、あのスゴロク屋さんから出てるジキルト・ハイド、
はい、
新しいやつです。
うん、
その昔出たあの裏側の色が違う変なやつじゃなくて、コマを使ってこう取り合いをするめっちゃかっこいいゲームがあるんですけど、
うん、
それの作者の方らしいんですよね。
へ
ー。で、これもちょっとね、ボードを使ってなんかやり取りをする取り手であると。
うん、
多分2人同じ二人用だったかな。ちょっとそこはよく見てない。もう僕はその、狼の目をしているゲームデザイナーという情報だけで予約をしたんで。まあ、とにかく、そのボードを使った取り手、面白いですみたいなこと書いてたんで予約しました。で、なんかね、過去作の話になるんですけど、どっちだったかな、プトレミーの方か、フェパーシャスの方か、どっちかなんですけど、
それ。
すごいんですよ。結構、斉藤さんグッとくると思うんですけど、手札配られるでしょ。
はい。
色しかないんですよ、カードに。で、どういう風にそれで取り手をやるかというと、まあ、マストフォローとかどうかよくわかんないんですけど、例えば、手札の中で、多分ね、並べ替え禁止系なんですけど、
はい、
手札の中で、赤が3枚隣接してたら、これは赤の3になるらしいんですよ。もうこの時点で結構、ほーって感じでしょ、
はい。
聞いたことないし、それでどういうゲーム性になっていくのかっていうのが、やっぱワクワクする。
じゃあそれはこう手札は公開されてるものなんですか、
ね、知りません。わからんけど、面白そうじゃないですか。やっぱこういうのを買っていかんといかんなと思いまして、まあ楽しみだなと。はい。ということで、ちょっと斉藤さんに情報薄いって言ったけど、まあ僕もだいぶ薄かったですけど、
うん、
まあ、とにかくちょっとこの KBD のゴンイルさんをみんなちょっと注目なんじゃないかなと聞きましたので。
なるほど。平さんが発見したわけではなくて。
はい、聞きました。
聞いたと。
この間、ほら、ウェプサイさんとトリックマさん来たでしょ。
はいはい、
トリックマさんと夜、お酒飲みながらいろいろ喋ってたんですけど、その中で、そういえば平さん知ってるつって。で、ゴンイル、すごい男がいる。つって。で、その時ものすごい グッと来たわけですよ。
なるほど。そうか、トリックマさん韓国の人です
もんね。そうそうそうそう。で、教えてくれたんですけど。やっぱまだまだね、最近すごく韓国の方、来てくれるようになって、接触とか露出は増えてると思うんですけど、まだまだ知らないゲームもあるんだなと思って、結構でも、注目してる方は注目してるみたいですよ。はい。ということで、私がご紹介したのは、カタログページ159ページ。KBD、O63KBD の中で出されているゴンヒルさんのファントムオブザオペラでした。はい。それでは、斉藤のターン。
はい。
まだありますよね。
はい。じゃあ、はい、斉藤のターンは、もう、みんな、大注目してるだろう。まあ、今回の
はい、
話題の中心みたいな。
はい。そんなゲームが。はい。はい、
カブケンさんの、
はい。
モンスターヘックス。
はい、モンスター X、だんだんだんだん、いや、かなり、もう、期待度めちゃくちゃ上がってますよね。
そうっすね。
ゲームノアで合ってるよね。ゲームノア、あれ？ゲームノアで出してますよね、
多分。思いますけどね。
ないぞ。カタカナだっけ？あ、意外とカタカナ？こういうのよくわからないんだよな。はいはい、どうぞ、紹介してください。
はい、
ページは探しておきます。
はい、
あったあった。
まあ、歌舞伎の最悪、ちょっと侍、サムライと似てるっていうか、
ボードゲームのね、はい、ガイナクニチアの、
はい、あれ系の、まあ
はい、
あれがこう、まあ、ヘックスになったというか、あ、もともとはサムライもヘックスか、
サムライもヘックスですね、
うん、でなんか変に数字が書いてあって、うんうん、六角形の各辺に、
はい、
でそれでこう数比べしていくらしいんですけど、
うん、
で得点があるマスのこうなんかエリアマジョリティをしていくみたいな。エリアマジョリティってか数比べか。
あれ結局完全に囲んだら、まあ、数字のマジョリティで、そこ場所を取り合うっていうのは一緒なんですかね、おそらく。
そうですね。で、
うんうん、
カボケンさんが前に出された、で、うん、これもすごい話題になった、
はい。
戦国ドミノ。
はいはいはい。もうだいぶ経ちますね、あれもね。うん、
あれの、その、リメイクっていうか、まあ、全然違うと思うんですけど、なんか同系統っていうか、
は
い、
うん、
まあ、結構改良版らしいんですよ。
はあ、はあはあはあはあ。
カブケンさんの中で、その戦国ドミノのちょっとよろしくなかったとこをこうブラッシュアップして、うん、で、これになったみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
となんか言われてましたね。
はいはいはいはい。
うん、で、そう。で、戦国ドミノ結構好きだったんですよね、自分。
うん、うん。
うん。で、なんて言ってたかな、なんか競りの部分をなくしたとか、まあいろいろ。
あれ、競りあったっけ、競りあったかな、思ってますけどね、そういうこと
ね。うん。
はいはいはい。
はい。という感じで言われてまして、
うん。
で、なんかその、この間の名古屋の、
うん。
ショーで大賞を取ったということで、なんか今、
うんうん、
すごい注目が。浴びてる
注目が浴びて
る、うん、注目が集まってて
はい
はい、買おうと思ってますけど買えないかもしれないなと今思ってます。
あ、もうそんなに、まあ部数もねそこまでめちゃくちゃ多くはないでしょうからね、おそらく。
うん、そうで、この間大阪の時にはサンプルを、
うん、
持ち込まれてたんで、
あ、僕も見ました。はい、う
ん、見たんですけど、
うん、
もうタイルもすごいめっちゃ分厚くて、
うんうんうん、
結構がっちりした作りで。
そうそう、なんかゲームのシステムとかじゃなくて、カブケンさん最初の一言がそれでしたからね。これ見てくだはれそうそう。タイルがもう分厚くて本当にみたいな。
その中身の説明、うん、なかなかしてくれないというか。
通販番組みたいでした。
してくれな、結局なんかしてくれなかった気がするんですよね。
これボードも、このもう分厚くて、すごいんですみたいな。
この絵がいいでしょみたい
な。最高なんですわ。いや、もうめちゃくちゃ熱は伝わってきましたけどね。
そう、
うん。
そうそう。で、
はい。
なんか、これを全部タイルにすると印刷代がどうのこうのみたいな。
言ってた言ってた。
すごい関係ない情報多めで。
関係あるんだ。
肝心の部分の説明は少なかったんですけど、
はい。
はい。これは、きっといいゲームなんじゃないかなと思いました。
いや、まあみんな楽しみにしてるんじゃないでしょうかね、これは。はい。はい、ということで、こちらはカタログページ125ページ、J の09、 ゲームノアの、ゲームノアさん、株券さんですね、の、はい、モンスターヘクスでした。はい、やっぱ予約せんといかんかな。
いや、予約できるかどうかが。
あ、もうそんな問題。
と思いますけど。
そっか。いっぱいありますわーって言ってたけどな。はい。ということで、楽しみにしております。はい。じゃあ、私のターン。でででででん。もう言うてもね、まだね、予約そんなにたくさんしてなくて、
はい、
ここからは予約してないゾーンに入りますけど、これは新作じゃなさそうだな。どれやったかな？気になってるの。あ、これ、ちょっと全然わからないんですけど、カタログページ、91ページ、バンブーゲームズさんのラゴラ。これ新作かどうかもわかりません。あの、B の30、ブースのね、B の30。バンブーゲームズさんってでもなんか見たことあるけどな。ラゴラというゲーム、ラゴラ。はい。ペアの条件が変わる超神経衰弱。神経衰弱じゃないんだ。神経衰弱って言ったら、だから、まあ何ですか、こう、トランプをめくっていって、まあ、ジャックとジャックが連続でめくれたらもらえるみたいな、
うん、
同じカードを探していくのが神経衰弱のはずですけど、
はい、
ペアの条件が変わっていくんだと。結構なんか面白い目の付けどころが、すごくスマートというか。そ
うですね。どういうことなんでしょうね。
さっぱりわかりませんけど、さっきカタログ読んでて気になった。はい。ということで、情報はこれ以上ありません。まあ、ちょっと予約とかいろいろ見てみて、まあ、予約できそうだったらやってみようかな、みたいな。はい。ということで、カタログページ91ページのバンブーゲームズさんのラゴラ。ペアの条件が変わる。真剣衰弱。はい。斉藤さん、あるんですか、まだ。
そうですね。
ある。
じゃあいいです。
はいはい、じゃあ、探しますよ。どうぞ。
L の36。
何
あ、ブー L の36。
なんかすごい覚えてるのが怪しいN の36。あ、ないですね、そんなブースはない。
いやよく見てください。
あ、 L の36ありました、小さくて。はいはい、 L の36、カタログページ133ページL の36、ブラインブラインガメス。
ブレインブレインゲームズって読むんですよ。
はい、お願いします。はい、あれ、ちょっと待って、これ1日目だけですか？
あ、そうなんですよ。今回土曜だけなんです。
日曜日何やるんですか？うろうろ。
うろうろしたり。平さんの冷やかしとかをしようかな。
そうなの？
売れてるのかなみたいな。
くそ、舐めやがって。じゃあ、ご紹介お願いします。
はい、今回の私の新作は、
はい、
とっくりテイキング。
お、もうでもみんな結構話題、あ、でもそうか、ちゃんと紹介はしてないのか。
そうなんですよ。
うん、
一応、ゲムマハル新作ってことにして、はい、
うんうん、
大阪は、先行販売ってこと
に。新作、かっこわらですね。
いやいや、新作です。
わかりました。まあ、せっかくだから、じゃあ、まだ、言うてもだって関西でしか販売してないわけでしょ。
はい。
じゃあ。だから、うん、東京の方の方は、まだまだこれから楽しみにしてる方いるわけだから。
はい。
はい、新作、だと思って、新作の気持ちで、は
い。いや、新作です。
はい、お願いします。
どんなゲームかというと、
はい、
とっくりの中にお酒が入ってて、
はい、
で、みんなとっくりが欲しいんですよ。お酒はまあどうでもよくて。
まあ高価なとっくりなのかな。
はい、で、はい、お酒を飲んで空っぽになったらそのとっくりを自分がもらえるので、
はい、はい、はい、はい。
テーブルの上のお酒をどんどん飲んでちょうどぴったり空っぽにしてとっくり集めましょうっていう、
うんうん
う
ん、
そういうゲームです。
はい、
でとっくりはどんどん出せるんですけど、
うん、
ゲーム終了時に自分の前にお酒が3メモリ以上残ってるとっくりは、
はいはいはい、
逆に減点になってしまうんですよ。
うーん、うん、
マイナス2点になるので、
はい、
ほどほどに出す、
うん、
つつとっくりも空にしてなるべく取りたいっていう、
うんうんうん、
そんな感じのカードゲームです。
うん、以上。これ何気に僕この箱裏初めて見たんだけど、
はい、
めっちゃスマートですねこのゲーム。 何も説明書いてない。
そうそうそう、あの
普通書きたくなりません、ここ。
そう、あの結構大阪でも
おしゃれやなこれ、あの
ちょっと箱見せてもらってもいいですかって言って、
は
い、
裏見てね、
そう裏見て説明を読もうと思った人がみんな
虫みたいなのが
ずっこけるんですよ。
なんだこれ、いやめちゃくちゃおしゃれこれ、こんなん見たことないな。
そういや実は最近自分このパターンで、
あれループとかオープンもそうでしたっけ。
そうですよ、
裏何も書いてない。
書いてないです。
スマートやな。
いやだって裏の説明とか考えるの面倒じゃない。
いやいやいやいや、ここめちゃくちゃ大事なとこなはずだけど、ボードゲーム文化で、はい、いやでもこれはそうか、あじゃあ今更なんですね、いつもそうだっけ。
あそうそうですよ、ここにあのループがありますけど。
はいはいはい、わかりました。
じゃんほら、
あそういえばそうだな。いやなんか今回ちょっとこの虫のとっくりの絵が描いてるからギョッとしただけなのかも。はい、はい、いやこれね、あの僕もあの結構遊ばせてもらいましたけど、これすごくいいですね。あのまあいろいろ忖度抜きにして僕はすごく好きなゲームでした。これは
そうですね、まあなんかちょっと不思議なテイストの、
うん、あの言い方悪いですけど、そのなんかこれが来たらもうどうしようもないみたいなカードもあるんですよね、ババみたいな。
はい。
で、まあそれを押し付ける手段とかもあるんだけど、言うても無理な時はもう全然無理みたいな。
そうですね。
うん。
割と運要素は強めなゲームかなと、
うん。なんだけど、いや、そう、だからもうしょうがない時はしょうがないんだけど、結構何回かやってると、割とアベレージで強い人が強いんですよね。
そうですね。
これあの割と僕も好きなタイプのゲームですけど、その、カードの裏と表に使い道があって、
うん、
まあ要するにカード1枚1枚に最低2通りの使い方があるので、
うん、
やっぱそれを繰り返していくことで、そのチョイスの、なんですか、タイミングっていうのが、実は多くある。でそうなってきたときに、何も考えずにぼやーっとやってるのと、やっぱ勘どころをつかんで裏か表かをちゃんとチョイスしていく中で差がだんだんついていくんですよね。
そうですね、
うん、まあ、とはいえ最後の一手とかはもうめくり運だったり、
うん
うん、そういう部分もあるんで、そこがなんかちょうどいいなという。
そうですね、で、あの、うん、最後に残すのが結構失点がでかいので、
うん、
ちょうどよく残らないようにしないといけないんですけども、意外とそこが読みにくくなってて、
うん、
まあ、特にその、 あの経験していくとだんだん、あこの展開だと多分こうなって残るとか残らないっていうのが予測がついていくんですけど、
うんうん、
その辺のこの経験値が割とこう出るのかなっていう。
うん、だからもうだいぶ繰り返しなんかあのみんなでね、あの大阪で遊んだりとかしましたけど、
はい、
やっていく中でやっぱり最後のお残しのところが実はすごく熱いゲームなのかなという気がしました。
うん、そうですね。うん、あのでやっぱカードの中にその結構実はこれは罠のカードとか、あの早めに出した方がいいとか取っといても大丈夫みたいなのが。意外とやっていくうちにだんだん分かってくるっていう。ですね。
そうですね。まあ、これ、だから、大阪でももう完売ということで、
はい、
もうないんじゃないですか。もう、じゃあ、東京ではもう売れない。残念だけど。
いや、いっぱい。大阪には、
ある。
あ、はい。大阪ちょっと読めなかったんで、
はいはいはい、
どんくらいお客さん来るかとか。
うん。
120ぐらいしか持ってかなかったんで、
あ120でも持っていったんですね。
あの東京にはもっとたくさん持ってきますので、
う
ん、
なるほど、
はい、
分かりました。
でそれと時間大丈夫ですかね、
はいはい、
もう一個あのプチ新作をちょっと出そうと、
例のそのブラインブライン画面図
いや、はい、
新作、はい、なんだ新作、
ナインダイスシリーズ06、
お
ブレインブレインゲームバージョン、
お
っていうのを一応今回あのごく少数なんですけど出そうと思ってまして、
はい、
で
どういうこと
ですか。これは何かというと、あの、
はい、
いつばきさんが、
はい、
あのナインダイスっていうゲームを作られてて、
うん、はい、
でなんかこう不思議なことにいろんなバージョンが出始めてるんですよね。
はあ、はあは
あ、あ、まあ、主に、ボドゲカフェさんなんですけど、
うん、
クルマリバージョンとか、
はいはいはいはい、
雨宿りバージョン、
うん、
あのサイコロにあの言葉が6個書いてあって、
うん、
こうジャラジャラと振ってそ出た目から組み合わせて言葉を作るっていうゲームなんで、 はい。もともとのオリジナルは、リンゴ、ゴリラ、みかん、カリンとかな、うん、だったんですけど、その言葉を変えたバージョンっていうのがいろいろあると。
うんうん、
雨宿りバージョンでしたら、なんか、雨宿りとか、ヤドカリ。
はいはいはい。
クルマリさんだったら、なんでしょうね。クルマリ。
いいですよ、無理しなくて。
はい。で、それのブレブレバージョン。
はいはい、ブレブレバージョン。
はい。で、ブレブレバージョンは、ブラスとかベガスといった自分が好きなボードゲーム、
うんうん、
それからブレブレとかですね。
ベーブルース。
ベーブルースは、平さんがなんかやたらをしてくるんですけど、それはちょっと入ってなくて、
はい、
あと、ブベラって言葉がありますね。
これ、ブベラバージョンにしましょうよ、ブベラバージョン。
ブベラ。いや、一応なんか自分はこうなんかこう、スマートな、このクールな雰囲気にしたいと思って、
全然クールじゃない。
色も白、黒、青、クールな色で統一してきたんですけど、
はい、
なんか平さんがブベラとか言い出して、
いや、
なんかちょっと、方向性もだいぶブレブレになってきてしまったんですけど、
これが斉藤さんが思うクールな色なんですね。
はい。あ、そうですね。あと、ラスベガスって言葉が使いますね。はい。で、拡張ダイスも付属してまして、
はい。
はい、拡張入れると、
あ、付属？まあ、最初から入ってる？
入ってます。
お得。
お得。
拡
張入れると、負が入って、
お
ブラフが作れるようにな
る、
ね。で、もう一個、カっていう字も入って、
うん、
スカベラが作れるようになるんです。
スカラ。
あ、スカラです。スカラベ。なんか、これなんかしないと間違っちゃうんですね、よく。
スカベラ。
スカラベ。
靴ベラみたいな。はい。
はい。スカラベといえば、そのエジプトの昔の神様として、
うん、
崇められてた。はい。そういうのが、まあちょっと拡張ルールも入ってますと。
うん。
はい。
え、あ、終わり？
はい。
はい。はい。クールな雰囲気でね。
はい。で、そうですね。
はい。
得点要素とかもちょっと微妙に少し変えてあったりして、ちょっとオリジナルとは少しだけゲーム性が異なるゲーム性を楽しめるように、
お
ちょっと私めが、
はい、
いろいろちょっとチューニングというか、アレンジをしてますので。
うん、これサマリーですか？
あ、サマリーですね。はい、
一色の報酬。ああ、なんか確かにこんなんじゃなかった気がする。こんなんでしたっけ？
いや、もう大体は同じなんですけども。
でも一色の報酬ってこんなんじゃなかった気がする。その色のトークンにって、そんなんでしたっけ？
その辺は同じですね。
あれそうだっけ？この間騙されたのかな、はい、はい
はい。はい。違うのは、そのブレブレが出た時と、拡張のスカラベが出た時ですか
ね。あ、ブレブレはやっぱ偉いんだと。ブレブレがやっぱ偉い。
はい。はいはい、あと、一発勝利っていうブラスベガスっていうのも。
あ、結局この、ブラスベガスにしたんだ。
はい。これが出たら一発勝利です。
あれ、ちょっと待ってください。これ、拡張を入れないと出ないのでは？
出ないです。はい。あ、拡張じゃないやつはこっちです。
あ、なるほど。サマリー2種類あるんだ。
はい。裏表にしようと思って。
なるほど、
はい。このサマリーとかもオリジナルではなかったんですけど、まあ入れた方が遊びやすいのかなと思って。
まあ、それは確かにそうだ。
はい。
この斉藤さんが思うクールな箱に入れて。
なんかすごいバカにされてる。はい。ということで、ただこれはもう少量生産で、
はいはい。
30部しかないんですけど。
伝説のゲーム。はい、
よろしければ、これオリジナルも意外と遊んだ人少ないんじゃないかなって気もするんですけど、もともとの。ゴリラみかん、
うん、はいはいはい、
これすごい面白いゲームなんで、はい、ぜひこれを機に。
そうですね、なんかワードゲームなんだけど、ワードゲームとか、まあ、素早く見つける系なんだけど、
うん
うん、そのちょっとそこに戦略と駆け引きがちゃんとあるんですよね。やっぱさすが椿さんのゲームだなという感じで、
うんうん、
役に強弱があるんですかね、
うんうん、
だから遅くてもより強い役言えた方がいいから、その慌てるのが本当にいいのかどうかっていうところの駆け引きとか、
うん、
いや、いいゲームですよね。これ 今後の展開にも注目ですね、これは。
なんか、含みを。まだそれは秘密なわけ。
まあ、今後の展開がすごく気になる感じですね。
そうで、まあ、もうちょっと、説明をしますと。
まだあるんだ、終わったんかと思った。はい。
この探し方が、やってるうちにやっぱだんだん強くなるんですよね。
うんうん。
で、ラがなかったら、もうこの役はないから。探さなくていいとか、
うん、
巣があったらここも注意 しようみたいな、
うん、
そういう探し方のコツみたいなのがだんだんやるうちにつかめてくるので、
うん、
そのやっぱりその経験者と初めてやる人でちょっとその、
うん、
ちょっと違いが出てくるという、
そうですね、うん、そこのなんか駆け引き感はあったと思います、私も。
はい、
はい、大丈夫ですか、は
い、ということで以上ナインダイスブレブレバージョン、
はい。
でした。
L の360とかでしたっけ
?L36。
36。はい。L の36、ブレインブレインゲームズ。はい、新作みたいなゲーム、
はい、とっくり
新作。とっくりテイキングと、
はい、
こちらは、ナインダイス
?06。
ああ、ブベラバージョン。
ブベラ、ブレブレバージョン。
はい。まあ、これじゃあ、ちゃんと完成するんですね。
はい。
当日までに、
はい、あとこれもちょっと言っとこうかな、
あまだあるんだ、はい、どうぞ、なんかあるなら
ピピタパン画伯のイラストが
お
はい、どこかに使われる予定ですので、
おお、あの伝説の、
はい、今はははどのように入れようかってところを考えてるところです、
あもう入るのは確定なんだ、
そうですね、
あこれは楽しみですね、画伯のファンもじゃあファンアイテムとして買わなければいけない、
はい、はい、ピピタファン、ピピタパンファンは。
ピピタパン。はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、ちょっといろいろやってきましたけども、国内最大規模のアナログゲームイベント、ゲームマーケット2024春スプリング、カタログ読み、まだ全然ちょっとしか読めてないし、僕らが予約したやつとかそういうのを話したぐらいで終わってるので、
はい、
まあ、あと、1回、2回ぐらいあるかもしれませんね。今日いない、シャークンとか、マジモリさんとか、その辺の方の、注目作とかも、もしかしたら紹介する回があるかもしれません。はい、ということで、本日のメインテーマは、ゲームマーケット2024春スプリングカタログ読み会でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしたらね、時間もちょっと差し迫ってるんですけども、今日はじゃあ、はい、ちょっと少なめにお便りのコーナーご紹介していきます。
はい。
はい、もうでもね、ちょっとずつ紹介しないとね、もうどんどん溜まってしまってもありがたいことなんですけど。はい、まずはこの方、TwitterX の方で、ハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さに、はカタカナをつけてつぶやいていただいたらお便りとしてご紹介させていただいております。まずはこの方、おしゃれネーム岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金ビルの波動とは、ツイッター投稿のお便りが読まれたタイミングでいいねがつくことにより、その投稿者に、あ今収録してるのねと伝わる超常現象、これが金曜日午後に発生したものをこのように呼称する。波動を浴びた者は採用の喜びで精進と、しかかり中の仕事の内容が浄化される。ということで、岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、いいねを押させていただきますね。ぽっちりと。
波動。
今頃、岡野さんの胸で、ブルブルブル、バーって今鳴ってる。
ケンビルの波動が到達してるんですか、
ね、はい、仕事を全部忘れていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いては、この方。はい、あれ全然出てこないな。いっぱいあるんですけどね。あれ見つかんないぞ。はい、この方。おしゃべりネーム。タクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ボードゲームカフェ、ジョーゴ大分のね、ボードゲームカフェの方でタクトさん、ありがとうございます。ボードゲームカフェでよく聞かれる質問。頭を使わないゲーム。そして、カタンみたいなゲーム。そして、人生ゲームみたいなゲーム。これに、そろそろ全国のボードゲームカフェが総力を持って取り組みませんか?わら。いろんな店員さんに意見を聞いてみたいです。おしゃさんにでぜひよろしくお願いします。ということで、タクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。あ、で、なんか、これは、コマッコーさんが、リプか。リプをしている。それは答えはヘックメックだって答えてますけど、どうでしょう、斉藤さん。
おー。
頭使わない。 そうかな。
いや、頭めっちゃ使うと思うんだけど。
カタンみたい。
全然違う。
人生ゲームみたい。
全部違う。
なるほど。いや、これはね、難しいんですよ。
うん、でもなんか、今のミックスすると、割とモノポリー近いような気がしますけどね。
あー、まあね、でも言うたらもうカタンより古いゲームなわけでしょ？
うん。
いや、この間ね、モノポリーを持ち込みというか、やりたいんだっていうので、されてた方がいて。
へ
ー。まあ、僕はね、最初、これ結構時間かかるかもしれませんよ、つって。
うん、
で、時間のバリアントルールっていう、なんかそのルールブックに書いてたんですけど、
はい、
時間制バリアント、1時間か2時間ぐらいで終わったらどうでしょうっていうのがあったんで、それをお勧めしたんですよ、
はい。
そしたらでもね、最初ずっと困惑してたんですけど、
うん、
30分ぐらい経ったぐらいからかな、キャーハハハハ、ゲホホホホみたいな、めちゃくちゃ盛り上がってて、あ、そうなんだ。もうほとんどゲーム始めてぐらいの人たちですよ。
うん、
いやだからやっぱり楽しさがあるんやねと思って。
うん、いや、めちゃくちゃ楽しいと思いますよ。
うん、
いやだから自分はそのモノポリーめちゃくちゃやってたんで、
はいはい、
ボードゲームギークに4点とか書いてあったの見て腰抜けましたもん。何これみたいな。
どうなんだろう、あれはやっぱゲーム性を見てみたいなことなのかな、なんかよくわかんないですけどね、
う
ん。
まあ確かに欠点多いですけどね、4時間ぐらいかかったりするし。
うん、そのゲームとしての現代ゲームと比べての完成度という意味ではさすがにそうならざるを得ないのかもしれないけど、
うん、でもなんか4点というのはちょっと悪意を感じる気はします
ね。そうですね、ボードゲームは割と嫌いな人多いですよね。
いや、うん、モノポリー普通に面白いですけどね。
わかりました。ちょっとモノポリーかどうかは置いといて、その頭を使わないカタンみたい人生ゲーム、この3つを合わせ持つ必要はないと思うんだけど、それぞれにちゃんとした答えを出していこうということで、これで一回テーマが取れるぐらいのいいお便りだと思いますんで。
なるほど。
はい。ということで、タクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。大丈夫、どうしました？
あと、マチコロも意外と近いような気しますよね。
マチコロはね、結構近いですね。
うん。
カタンにも近いし、人生ゲームにもちょっと近い。
うん。
はい、ということで今後いろいろ考えていきたいと思います。
はい
、はい、それでは、今日はちょっと短めなんで、ハッシュタグおしゃさんに最後の一通、こちら、おしゃさんゲーム、メシノさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分ね、初オタだと思うんですけどね、宮野さんのツイートを見て、あ、おしゃさんの平さん採用に来てるのかと思っていたら、まさかのギルドでお会いできるなんて、直接おしゃさんに聞いてますって言えました。これを機にお便りレースに参加しますね。いつかフェリーで九州にも行きたいなー、ということで、飯野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、覚えてますよ。ギルドって大阪のね、ボードゲームプレイスペースがあるんですけども、そこに夜行ったんですよ。その宮野さんとかと一緒に遊びに行って、
この間の BGB の時に。
そう、あれ、あの日は斉藤さん行ったはずだけどな。斉藤さんすぐ帰りましたから、もう僕眠いからとか言って、多分あの後、ほら、外国人の方が来てた時の、
あ、はいはい、
うん、あの後あの人たちと一緒にドクロとバラやりに行ったんですよ。
あれ、あの時自分ってどうしたんでしたっけ。
すぐ帰りました、僕もう眠いから。
いやいやいや、そんなセリフは言ってないけど
まあいいんですけど、
あの後の記憶がない
まあそこでお会いした方で、いや本当律儀に送っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで初オタをチヤホヤするおしゃさんにでおなじみでございますけども、番組で初オタステッカーというのがございまして、初オタの方には、漏れなく初オタステッカーを差し上げます。DM かメールの方でですね、初オタステッカーをくださいということで、送り先とか送っていただいたら漏れなく差し上げますので、ぜひご連絡ください。はい、そしたら、今日はそうね、まだあるんだけど、ひとまずお便りそれぐらいにしとこうかな。はい、ということで、番組ではお便りを募集しております。宛先は、どちらかな？
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさんに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスは、おしゃべりさにば、@gmail.com、しゃは SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。そして今気づきました、お便り関係のお知らせがありました。これ本来先にやるんだったけど、もうこのタイミングでやりましょう。 先週のやつで5通採用の方がいらっしゃいます。
はい、
この方です。たくさん、あ、じゃあ斉藤さんからお願いしていいですか。
はい、
この星マークがついている方です。今年は5通採用の方にはプラチナというタイトル、称号をつけて、
はい、
はい、何々プラチナとか、
はい、
プラチナほねら、よろしいですか。
はい、
それではこの方です。ドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクドクじゃん。
これちょっと字が汚くてよく読めないですけど、ワクさん、
はい、
合ってます。
はいはい、
なんか平さんの字がどっちも和かどっちも国に見えて、
わわさん、
くわわさんか国さんに、
はい、
和久さん、
じゃあその方の名前はどうなるのかな。
は自分、
はい、
平さん、
いやいや、そのために渡したん
ですよ。ああ、そういうことですね。じゃあ
全然運ばない。はい、
和久プラチナさん。
はい、和久プラチナさん、おめでとうございます。どんどんどんどんどんどん、はい、ということで、枠さん、5通採用ということで、今年早いですね、枠さん。プラチナクラス、昇格でございます。あ、じゃあ、もう一つの、そのまま行きましょうか、はい、じゃあ。はい、じゃあ、もう一人は、この方です。どこどこどこどこど
こ、シムさん。
あ、いや、プラチナをつけて。
あ、プラチナをつけて読むんですね。
段取りが悪い。はい、お願いします。
どっちかな、プラチナシム、シムプラチナ。
そう、それを考えてから声に出すんですよ。
じゃあシムプラチナで。
なんで笑いながら。
同じだ。
はい、シムプラチナ、今日からあなたはシムプラチナでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということで、続々5通採用のプラチナクラスが出ております。で、結構以前そうでもなかったなというか、そのプラチナクラスとかじゃなかった方が、初めての方が結構もらってる印象もありますんで、バシバシお待ちしております。そして初オタもですね、これ佐藤さんって以前お便りもらったことある気もするんですけど、気のせいですかね、佐藤犬さんです。
あ、はいはい、
なんかでも僕の記録になかったんだよな。ちょっともし初オタだったら、初オタですよと堂々とご連絡ください。前回のお便りがもしかしたら初オタだったかもしれない。もうツイッターで見すぎて分からなくなってるんですよね。
確かに。
はい、ということで、佐藤さん、多分初オタです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、お便りのコーナー以上でございます。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲーム今やっと、誰かが作り上げます。紹介するです。今日は誰だ、俺だということで、サニバタイガさんが、今回ご紹介するゲームはこちらです。テルセン、スノープランナーボコボキャーン。はい。ということで、結構今をときめいてるゲームで、
はい、
逆に最近ホットゲームで今こんなゲーム紹介していいんですかねとか、よくなんか斉藤さんが言いながら紹介してますけども、
はい、
これはもう世間がみんな今求めているプリプリ、
ホットすぎて紹介しづらいってやつ。
そうですね、いやもうプリンプリンのゲームでございます。クラウドファウンディングでめちゃくちゃ大成功したみたいなやつで、はい。多分同人っていう扱いでいいと思うんですけど、めちゃくちゃよくできてるんですよね。はい、ゲームとしてはダイスプレイスメントってことで、まあ、ダイスを置いて、まあ、ワーカープレイスメントみたいなことをするんだと。
うん、
で、特徴としては雪山山荘を運営するんですよ。スキーをしに来る人たちをお迎えするホテルを経営するんだと。
うん、
で、スタッフが2人います最初。で、そのスタッフっていうのがサイコロなんだけど、まあ、一郎と三郎みたいなのがいるんですよ。で、これは兄よりも優秀な弟なわけです、三郎の方が。出目が能力なんですよ。
ほう。
だからこう、兄より優れたとか言われるんですけど、まあ、一郎と三郎をこう使って仕事をしていく。でもね、一郎もある日思うわけですよ。俺もまだ成長できるんじゃないか。で、これに、ちょっとリソースを使うと、一郎が二郎になるんです。
ほう。
で、そうなると、成長していく。自分とこのスタッフをどんどんリソース使うことで優秀なスタッフに仕上げていく。三郎も四郎になる、五郎になる、六郎になる。
ちょっとそのダイスは振るんですか？は
い、振りません。ただ表示面を使って、だからそれが能力値としてやっていくんです。
じゃあ数字の目が一郎だ、一だったら一郎と呼ぶんですか？
あ、僕はそう呼んでます。はいはい。だから運の要素そんなにないんですよね。
へ
で、まあ、その成長させた能力が高いスタッフを置くと仕事量がまあよりいっぱい仕事ができると。
ほう。
あとはね、もうめちゃくちゃ遊びやすくできてて、何が楽しいかっていうと、来たお客さんを連泊してもらおうとするんですよ。 ホテルに満足しなかったらすぐ帰っちゃうんです。なんか例えば見晴らしのいい部屋がないとか、そのレストランが2個ないと嫌だとか、でそれを満足したら2日目に行くんですよ、お客さんが。でそうすると毎回毎回そのリソースを持ってきてくれると。だからこの連泊してもらうためにいいホテルにするっていう喜びと、なんかねこの自分のホテルの部屋をねこう置いてうまく配置するとビップ客が来てくれたりとかね、なんかそのあたりのやっぱ遊びやすさと満足感みたいなのがものすごくバランスよくできてるなという感じで、結構カードとかもいっぱいあるんですけど、比較的なんか遊びやすくまとめてるんだな。でもね時間も結構かかるんですよ。1時間以上かかる、2時間弱って書いてますけどね。
1時間から2時間って書いてますね。
でね9ラウンドだかなんかだかそんぐらいで終わるんですけど、終わった時にねやりたいこと全然できなかったんですよ。
へ
ー、 VIP 客も呼べやしね、なんか目的カードみたいなのも全然ダメみたいな、でそれでちょっと逆にもう一回やりたくなりましたね。ちょっともう一回次はこういう風にしてもっと成功したい、もう一郎とかダメだからもうどんどん成長させたいみたいな。
そのあのタイルさんがくっつけたフレーバーがすごい邪魔脳を邪魔するんですよ理解を。まあまあ一郎が進化して二郎ってどういうことみたいになんでお兄さんが弟になるみたいな。いやいやいや、
そうです、だから、まあ、兄より優秀な弟が出てくるゲーム、スノープランナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあこんなもんでよろしいですか。
はい、もう十分です。
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
喋っていたのは T 斉藤と
ザニバータイラーです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。